マタイ福音書28章16節から20節を拝読します。新約聖書60ページです、
はい。
さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておられて山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたすべてのことをすべてを守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。以上です。では、久保木隆新学生にすべての民を題してメッセージをいただきます。
主イエス・キリストの復活の日であるイースターから40日間、ペンテコステの前まで、つまり主が天に昇られるそれまでの間、主イエス・キリストは弟子たちに現れ、肉体を持って復活をされたご自身の姿とその事実を通して、これをしっかりと示しになりながら過ごしになられました。弟子たちを教え、共に語らい、その信仰を奮い立たせるとともに、祈りながらその時を過ごされた主は、ついに天に昇られ、神の右にお座りになられました。このキリストの昇天の日に主が語られた御言葉を今日はお読みいただきました。主の昇天の様子は特にルカによる福音書の24章や使徒言行録の1章に記録されております。今日お読みいただいた聖書の箇所には直接的にはこの昇天のことについての記載はございません。しかし私たちの信仰告白においても、この主の昇天と今もなお生きておられる主が神の右に座したまえ、このことを私たちは信仰告白するわけです。そしてこの時主がお命じになったのが、今日開かれた19節、すべての民をキリストの弟子とし、父と子と聖霊の名によるバプテスマを授け、命じておいたことをすべて守るように教えよというものでした。宣教派遣のメッセージです。これを大宣教命令と呼んでおります。聖書はここに至るまで主が共に歩んだ弟子たちの歩みを福音書を中心にですが、さまざまな形で記録し、時には弟子たちの失敗を描くこともありました。時にはユーモアに満ちた形で描かれているところもあります。しかし本当に主が弟子たちと共に歩まれたその姿を生き生きと描くその福音書を私たちは読むわけです。この福音書を通して私たちに主は語りかけておられます。私たちは と共に過ごした弟子たちの姿によく自分を重ねながら聖書を読み考えさせられることがあるのではないでしょうか。この宣教命令から2000年を経てイエス・キリストのこのご命令は今もなお進行中であり有効なご命令です。聖書の言葉は弟子たちに語られた言葉として聞くというよりも2000年を経てなお今キリストによって与えられた使徒たちの信仰の継承としても主の弟子とされた私たちが自分への言葉として直接聞くということが重要なことなのです。イエス様は弟子たちにそんなことを言っていらしたのねというお話ではなく、今もイエス・キリストは弟子たる私に、弟子たるあなたにこの言葉を聖霊の助けによって聖書を通して語りかけるお方なのです。では主はどのようにしてそして何をせよとお話しくださったのか、御言葉に注意を払いながら帰宅願います。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておられた山に登ったとあります。18節、そこでイエスに会いひれ伏した。なぜ11人なのかはご存知ですね。そうです、イスカリオテのユダが裏切りによって欠けたからです。山に登ったとはどの山に登ったのでしょうか。諸説あるそうですが、このマタイによる福音書にははっきりとは記録されておりません。マタイによる福音書は山という舞台をさまざまな場面で登場させます。信仰によって山に登るというその意味でも特別に扱われるものであります。こういうところがこう巡礼地となっていくということももしかしたらあるのかもしれませんね。でも、考えさせられますね。キリストは巡礼せよとはおっしゃっていませんから。聖地を訪ねる旅にお出かけになったことがある方いらっしゃいますでしょうか。素晴らしい恵みですよね。そこに事実主がおられたことを感じ、2000年の歴史を超えて事実神が人となられたその地を巡ることで主イエスキリストの歩みの片鱗に触れる幸いな旅です。でもそれは全ての人にかなうことではありません。主はそれで良しとされるのです。私たちには聖書があります。行きたくても主がその生涯を過ごされたその地に行くことができなくても、感謝なことに聖書は時と空間を超えて私たちに語りかけるに十分なものなのです。聖書に戻りたいと思います。今日の聖書箇所ででは重要なのは何でしょうか。17節をご覧ください。イエスに会いひれ伏したことです。これは礼拝したということです。ここに確かな信仰が生まれたことを表しています。しかしまた聖書はその直後に疑う者もいたと 記しています。この場面で疑う者がいると、この表現が一体何を意味するのか不思議に思うところですが、しかし復活の主を目の前にしても疑う者がいた。マタイが言わんとするところは何なのか。キリストとの出会いと関わりにおいて信仰が問われることを聖書は教えています。イエスと対面してもそこに信仰がなければ、その意味は全く分かりません。そこに救いはないのです。私たちに信仰を与えてくださった主に心から感謝をしたいと思います。18節、イエスは近寄ってきて言われます。言った言葉ももちろんなのですが、近寄ってきたとはどういうことなのでしょうか。主がどこからどのようにして近寄ってくださったのでしょうか。もちろんこの時弟子たちを主が迎え入れてくださったことを指している、そのことは疑う余地がありませんが、何といっても主は神であられたにもかかわらず肉体を持って生まれ、神の御座から私たちに近づいてくださったことを忘れてはなりません。キリストは三位一体の神だと私たちは信仰告白します。しかしそれは近寄りがたい遠い神ではなく、近くに主の方から歩み寄ってくださる神なのです。そして大切な言葉をお伝えになります。天と地の一切の権能を授かっている、このことの宣言、それはすべては主の御手のうちにあるということそのものです。そして19節20節において宣教命令が語られるのです。すべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。三位一体の神を信ずることを告白する私たちの信仰の根拠が、ここにはっきりと父と子と聖霊と書かれております。そして最後にもう一つ大切なことを宣言されるのです。主の言葉は、私は世の終わりまであなた方と共にいる。この約束、インマヌエルの宣言。弟子たちに主が共にいてくださることの喜びが満ちていることが想像に難くありません。しかしそうお告げになった主は、その後弟子たちのもとを離れて天に昇られ、神の右にお座りになられました。このことに含まれる深い意味を受け止めるには聖霊の助けが必要です。物理的に遠く離れていったかのように捉えてはなりません。主はインマネル、主は我らと共にいますというその言葉を はっきりと弟子たちに告げておられるのです。弟子たちはこのことをどう受け止めたのか、関心のあるところでもありますが、しかしこのことは弟子たちを通して解釈すべき言葉でしょうか。あの弟子は熱い信仰を持って受け止めただろうなとか、この弟子は結構熱心に聞いたんじゃないかとか、あの弟子はちょっと分かってなかったのかな、この弟子は疑っていたのではないか、そう言って自分はどれかなと考えて読むよりも、そもそもこの言葉が私たちへの主からの直接の語りかけであると捉えた上で、私たちがどうこれを受け止めるのかと問う必要があるのです。目に見える神ではなく、目に見えない主と私たちは出会っているのです。あなたは今日教会に導かれ、主を礼拝します。主はあなたの人生の中であなたに近づいて、あなたの人生に踏み込まれて、あなたと共におられる方なのです。実は私たちはあなた方が主に近づいたのではないのです。一歩私たちが踏み入れるそのずっと前から主は共にいて、すべてのキリスト者にインマネル、主我らと共にいますのお約束をくださっているのです。その上でさあ行きなさいとお命じになられるのです。私たちはその言葉に従って派遣されていくのです。家族のもとに、親族のもとに、友人のもとに、職場の同僚のもとに、あなたが出会うすべての人々の前に派遣されていくのです。いつでも、いつでもキリストの十字架による罪の許しと、キリストの死からの復活による新しい命、永遠の命に生きることの約束を語る準備が必要です。あなたは今日も使わされていくのです。共にいてくださる主の準備は万端整っています。あなたの準備と覚悟はよろしいでしょう。キリスト教宣教が停滞していると言われます。これは神の働きの停滞ではなく、私たちの信仰の停滞、私たち主に全てを委ねて従うというそのことの停滞が生じているのです。私たちが主のご命令にもう一度聞く必要があるのです。私は50歳にして改めて呼び出しを受けることとなりました。論語によりますと、孔子は50にして天命を知ると記されておりますが、私は違います。50にして主の憐れみによって教え導いていただいた、そうして今ここに立たせていただいております。どこに行けと主が言われるのか、まだその最終通知は届いておりません。しかし聖書の言葉の通り、神の御心の通りになるのです。 私にこの願いを起こさせてくださったのは主です。その主はそのずっと前からこの宣教命令をもって私たちを押し出してくださるのです。ここ愛宕町教会はこの主のご命令のために呼び集められ、その山に登るキリスト者とされた方々の群れでもあり、そして今主を求める方々が集われる群れです。その信仰の歩みはキリストを通して次の世代へとまた継承されていくのです。しかしそれは血筋によるものではありません。知恵によるものでもありません。キリストの招きとキリストとの出会いによって呼び集められたその者たちがここにいるのです。私はクリスチャンの家系という方もおられることでしょう。それは本当に本当に恵まれた方です。キリストに出会うに遠くない道を与えられたのです。でも私は牧師の家庭に生まれなければ私自身救われない魂だったのだと確信しています。親の熱い祈りがなければ、教会の熱い祈りがなければ救われない魂だったのだと確信します。私は本当に罪人でありました。その私と今日まで主が共にいてくださった。だからこそ今天におられる主のご命令が私の心の内に聖書から直接響いてくるのです。今日から1ヶ月皆さんと一緒に聖書と向き合えるこの恵みを心から感謝をしながら、福音を述べたいよと言われる主に皆さんとご一緒で従いゆくものとされたいと願います。祈りに心を合わせましょう。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちのそばに来てくださり、私たちと共にいることを約束くださった上で、この福音をすべての人に伝えるべく私たちを派遣されます。どうかあなたのそのご命令に従う信仰と、そのために尽くすべきすべてを尽くしてあなたに従いゆくものとさせてください。どうぞ私をお持ちください。今日あなたが御言葉を持って語りかけてくださったことを感謝をいたします。なおなお主の御言葉によって養ってくださいますよ。福音の中に生かされている者にはその喜びを超え高らかに賛美し述べ伝える力を、今求めておられる方にはどうぞ確信をお与えくださいますよ。お願いをいたします。この時を感謝し救い主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。